タイのファッション通販サイト、コメロ。韓国のシリーズ B で最高額となる1900万米ドルの資金調達に成功。
おぉ。コメロ。
うん、知ってる？
うん。
あ、そうなんだ。
すごいね。
JD が投資してる。
19人やん。すごいね。20億。
1900万米ドル。19億。何がこのサイトは強いの？普通の？あれ？
いくらぐらいの売り上げなんでしょうね。
ポメラさん？わかんないね。
ただね、タイはね、前も言ったかもしれないですけどね、これアパレル系僕はいいと思ってたんですよ。ずっとみんなに言ってるんですけど、ずっともう2、3年前から僕言ってるんですけど、タイはね、コンテンツとアパレル系はやっぱいいんですよ。
言ってたね。
はい。でね、センスがいいの。
うん、
すごい。テレビ CM、ビデオのコンテンツもすごいセンスがいい。
うん、
やっぱそれはね、文化成熟度が、エンターテインメントの文化成熟度結構高いんだと思う。それは、多分旅行も絡んでると思うし、いろんな人が来て、そういう、いろんなカルチャーが混ざってるっていうのもあると思うし、タイの人は仏教のスピタリティとか、宗教感も混ざってると思うし、食事とかもすごく美味しいし、なんだろう、なんかちょっと言ってることごちゃごちゃかもしれないけど、僕の中では繋がっていて、結構その、文化成熟度、その、高い、うん、食事、服、コンテンツ。
はいはい。なるほどね。
で、いくつかのイコマすごい伸びてて、あ、いいなと思ってた。
これ見てても、それセンスいいでしょ。
そうだね。
全然。普通に見てて、
うん、
サイトというか、
違和感がない。
もうこの、スタイルも。
うん。
全然日本人が見てても、
うん、
パリの人が見てても全然違和感ないと思
う。うん。
こういうのできるのタイの人なんです
よ。そうだね。
はい。
もうコンテンツがいいのか。
そう、コンテンツがそうですね。面白かったのが、ebook のプラットフォームで一番大きいのタイにあって、ウークビーの、そのムーンってそういう社会で、彼と話したんですけど、最近どういうコンテンツが見てるのみたいな話を、1年前ぐらいだよね、話して、からテンセントから出資受けてる僕の中国の、いや、実は、面白くて、日本でいう、いわゆる同人系のコンテンツ。すっげえ飲んで
る。
C2C とか、コンシューマージェネレートのコンテンツ。はいはい、だから、誰かが書いた、ちょっとその、まあ、アダルトまではいかない、ポルノまではいかないですけど、ちょっとその、ラブコメディ、ラブロマンス的なコンテンツ、人が書いたのがすごい伸びるんですって。で、そこが面白くてテンセントは出資してくれた。
あ、そうなの？
はい。
あ、面白いね、
それ。で、そういうのって、多分日本も、やっぱこの間もお話出ましたけど、漫画とか、
うん、
その、ね、有名じゃない人の漫画がすごい深かったりとか、話、この間で、タイも同じなんです、結構。だからタイの、そういう小説とかのコンテンツとか、多分、個人の人もレベル高いんだと思うんですよ、仮説です。
はいはい。
で、だから CM とかもタイ見たことあるんですよ。
はい。
タイのテレビ CM、泣きます
よ。ああ、見た。あれだ。
もう、
あの、スープ屋さんのやつ
とか、あれタイです、あれタイです、まさに。とか、あれだけじゃない。いっぱいあるんですけど。
うん。
だって、タイはすごいです。
はい。
だから、そういうのができてるんじゃないですか。このポメロセンスが良かったり。多分取り扱いだからもう多いんだと思うんですよ。
なるほどね。そうね。俺も、出資受けたいな
あ、そう、受けたいか。
受けたいは、
あの、あれ、毒風の。
あ、はいはい。そうね。出資受けたら何をするの？
タイに。
ああ。
いや、これタイ、あの、ペットフードの、ペットのマーケット一番大きいですかね、東南アジアで。
あ、そうなんだ。
はい。一番ですよ、東南アジアで。シンガポールでもなく、マレーシアでもなく、インドネシアでもなく、タイなんです。
タイなんだ。
はい。
面白いでしょ。
うん、面白い。
タイ何の動物飼ってんの？
犬。
犬が一番。
犬流行ってんの？流行ってるとか、まあ、野良犬も含めて、めちゃくちゃ多いんです。で、インドネシアとマレーシアは人口とか多いですけど、ムスリムなんで犬飼えないですよ。で、猫なんですね。
あ、ムスリムは犬飼っちゃいけない。
飼っちゃいけない。宗教者。
猫はいいんだ。
猫は
面白いね。
シンガポールは人口少ないでしょ。
うん。
で、フィリピンはあんまりまあ、これも多くないですね。タイなんですよ。タイとシンガポールでナンバーワンになりました
ね。さすがに。
素晴らしい。
まあ、ある、競合はいるのか、
はい。いっぱい出てきましたね。僕らは一番最初だったんですけど。 うん、最近いっぱい出てきて、ちょっと。どうにかしてね、僕らも。まあ、競合は競合で、僕らは僕らがやることをちょっと今、集中して。僕らの改善でもいいから
。はい。タイ、そうなんだ。
俺、ペ
ッ、はい。
タイ、タイ、は
い。いや、なんかその、なんていうのかな。シンガポールは街が安全というか、交通も比較的安全で道路も比較的綺麗だから、はい、ワンちゃんの散歩的なやつが、まあ比較的しやすいかなと思うけど、タイとかはどうなのかなと思って。そんな可愛い子、はい、トイプードルみたいなのを、そしてちょっとお姉さんが散歩させてるイメージがあんまり浮かばなかった。
そういうトイプードルとかもっと上のそうですよ。上流家庭。
はい、あ、もっと柴犬みたいな。
普通の人たちは。
ああ。
だからその、日本みたいに、こう、ミドルの、中流階級の人が犬飼ってるっていうイメージはない。あ、飼ってるんですけど、それは野良犬に近いっていうか、まあ、ほっぽってる感じだと思います。
ああ。
まだ。
なるほどね。また、いずれそれがね。
はい、それがどんどん上がって、変わってくると思うんですよ。
うん。いや、でも、確かになんか前、なんかシンガポールも結構人口に対しての犬の数すごいんだよね。
多いです。
多いんだよね。びっくりしたことがある。そういうのがあって、増える。
そうなんです
よ。タイ、その仕事で何回か行った時は全然街見てないからほとんど、15年前ぐらいに観光で行った時はでも野良犬しか見なかったよね。最近違うの？
あ、仕事で行った時街見ないですか？
見ないというかそんなにたくさん歩いてないね。2日とか1日とかしかいない。
そうね、行った方がいい。
あ、なんと、タイに？
タイだけじゃなくて、もう東南アジアを知るにはもう街を見た方がいい。
ね。まあ、そう
ですね。食事をして。すごいです。
そうだね。いろいろ言ってるんですよね。どこの国が。今行くならどこがおすすめ？
ビジネスで。
そうやって、街を見ようって。どっかの国見てこようかな。まあ前藤田が紹介してくれてタイ行ったけど。
あ、そうだ。
うん。あれ以来行ってない。
どこの国がいい？インドじゃないですか、まずは。
ああ。インドね。インドは、再来月ぐらい行くね。
インドはよく見た方がいい。カオス。僕ね、意外に、ちょっと、バカなんでしょうね。事前にあんま調べずに結構街見に行くから、そこ歩いちゃダメよっていうと結構歩くんですよね。
それは、割とドキドキするやつだね。
そう。結構危なかったですね、多分だから。もうスラムみたいな。あるじゃないですか。
あれね。
なんていうんですか、ああいう。
バラク小屋、
うん、まさに。
あ、そういうとこ歩いちゃってるの？
全然歩きました。ああ、と思って。ああ、ここ、そうだな、と。
どうなんだろうね。わかんない。ジャカルタもなんか、そういうとこいっぱい車から見たけど、なんか結構危ないって言うじゃない？
危ないですね。
ね、ラッキーなの。
そう。
すご
く。臭いなと思いながら、いろいろチロチロチロチロ見ながら、どういう言ってんだろうな、結構。で、みんなも、向こうもチロチロチロって言うんですね。あれ、危なかった
な。危ない、相当危ないんだよな、
はい。
インドはどうなの？まあ、地域によるな。
危ないですよね、だって。うん、交換とかも、やっぱ事件起こってます。
そうだね。インド、その15年前ぐらい、その、一人で3週間ぐらい行って、バナラシペナレスとかに1週間ぐらいいたけど、そうだね。あそことかも、まあちょっと、暗いとことか行くと、やっぱ危ないし、夜は危ないんだから。
インドは、だからカオスしね、そう、バラ君とか歩いてたり、バラックの隣が普通の街の波だったりするんですよね。
ああ、そう。
でも、こう、やっぱ汚い格好で歩いてるんで、まあだからあんまりお金持ちとは思われないですけど、うん、G-SHOCKとかつけて歩いて、うん、ですけど、急になんか、祈らせてください。
懐かしいな、そのなんか、そういうの。
いや、もういいからって、ね、普通だったらそう、いや、いいから、ノーセンキューだったら、うん、もうビュッていけるじゃないですか。インド人は諦める。
ああ、そう。
もういきなり、
うん、
いいことあるから、みたいなこと言ってるんですよ。いいこと、グッドラックがあるから、みたいなことずっと言ってて、もういきなりですよ。俺いいって言ってない。俺はもう行くって言ってんのに、いきなり赤い印、額につけられましたから。うんもせず、バーンってやって、おって、俺もびっくりで、うって、なんだよ、みたいな。で、なんかちょっと、あれと思ってこうやってやったら、赤くなってる。
確かにつけてるね。
そう、つけてるじゃないですか。勝手につけられちゃって。もうそれからもう歩いたらみんなに見られる。
あ、そうなんだ。あいつつけて
るみたいな。あいつつけてるよ、みたいな。やられたよ的なあれですよ、むしろ。あいつ観光客だからやられたよ、みたいな。
そうだね。
で、別にお金払ってるわけじゃないです、僕。
そう、それ全量だね。
そう、ピッてやって、うん、
本当に。
グッドラックって言って。
本当に祈ってくれたんじゃない
意味わかんないですね、あの強引さが。
そうね。
で、インドはやっぱすごいですよ。一番エネルギッシュ。今まで行った国で一番エネルギッシュ。
うん、ああ、そうかもしれない。
もうね、イベント行っても日本じゃ考えられない。投資家って言っただけで、うん、もう行列ができますから。
あ、そうなんだ。
うん。もうすごい。
アピール。
アピール。僕がちょっと立ってるだけ。
うん。
誰か投資家として喋ってるじゃないですか。
うん。
したら、
うん。
イベント行ってると、こうネームカードのカラーが違うんです。緑とか、
はいはい、
インベスターは、青とか、
うん、
インベスターカラー。なった瞬間に、もう、ブワーって行列ができるんです。俺の話聞いてくれ、俺の話聞いてくれ。俺が誰だかも分かってないんですよ。
はいはい。
彼にとってもインベスターは誰でもいい。はい、お金だったらもう、取りに行く。
すごいね。
もうこれはね、アントプレナーシップですよ。
そう、そういうことだね。
トイレにも行けなかった。
引き止められ
た。そう、ずーっと、引き止め、一回引き止められたら、ずーっとその後に興味する。
ああ、すごいね。
すごい、あのパワーは。
それ、実際、それで面白いこと言うの、うん、内容は。内容はそんなでもないな。
内容はね、やっぱりちょっとね。
うん、みたいな。
うん。いろいろ、やっぱり。ただ、あの熱量は本当にすごい。
そうかも、
ね。もう伸びてるっていうのを、一番感じた。インドネシアよりも。インドネシアよりも勢い感じた。
そう。
もうシンガポール、日本はね、イベント行っても、うん、まあ、やっぱり熱量ないですから。
ああ。確かに。
そんな並ばないです。みんな公演聞いてね。
うん。
で、ちょっとブース行ったら、まあ、ちょっとこうね、やってくれますけど。
うん。
まあ、あの勢いはびっくりしましたね。
向こうから来るっていうのは、すごいね。
はい。これはすごい。中国でもなかった駅。
うん。
インド行きましょう。
まあ、確かにインドは、去年末に行って、まあ、熱出して帰ってきたね。
当たって
当たったかな。帰ってきてね、38度ぐらい熱が出て、
うん、
12月30日ぐらいにちょうど熱がバンって出て、寝込んでたね。
いかんやつ。
いかんやつ。いや、楽しかった。あれ、コルカタに行って、結構コルカタすごい良かった。その、
あ、そうですか。
うん、っていうのは、その、デリー十何年前に行ったデリーで、その時からすでにデリーはちょっとまあ、ある程度都会だったの。多分他のところとかって向こうの10年ですごい都会になっちゃって、普通になってんだろうなと思ってたんだけど、コルカタはまあ割とまだ、なんていうの昔っぽさが残ってていい意味で。
うん。
だからその車に乗せてもらって行ったんだけど、普通に逆流してくるからさ、みんな。車とかを。なんかインディ・ジョーンズみたいな、なんか。ものすごい勢いでこう逆走してくるぞ、こいつらみたいな。そういうすごいごちゃごちゃ
した。ルールがね、ルールに従わないからね。
ああ、そうかもね。
はい、
こうめっちゃ街の中でも交通渋滞でめっちゃ喧嘩、怒鳴り合いの喧嘩とかしてたし、なんか、人一人なんか跳ねられてたし。
本当
バーンってあられ。なんか結構いろいろ、そうね、3日間ぐらいしかいないけど、結構いろんなものを見たね。
うん。
面白かった。だから確かにインドはすごいよね。その、僕の学校の同級生も、インド人もすごい優秀。
だし、エネルギッシュだ
ね。エネルギッシュ。
うん。
そうね。
あと、英語がわからない
。あ、彼らの英語はね、わからないね。だからみんな、インドなまり、なんか、もうちょっとしたら真似できるような気がするけど、なんか、すごい、わかるよね。
わかる、
ね。
インド。
うん。
で、あと、インドの面白いのは、この話していい？うなずかないです、
ね。あー、
こうやって言って
る。あ、そうそうそう。この、なんていうの？
これが
う
なずきなんです。
あ、そうなんだよね。
僕最初それ知らなくて。いや、あ、これ、音だけ聞いてる人分かんないですね。
うん、横に
振る。横に振る。
なんつうのかな。ね。こう、左右にね。
ずっとこうやって。
はいはいはい。
こうやってやってると。
うん。
ね。
わかるわかる。
俺最初それ知らなくて、契約交渉だったんです、
ね。うん。
ずっと首横に振ってくから、
うん、
なんかダメなのかなって。飲めないのかなって、ね。ずっとなんか、遠回しに遠回しに、じゃあこうする、こうする。ずっとこうやってやってるんですね。
うん、
なんかずっと言っても言っても、ずっとすまねえなと思って。で、もうラッチあかんねえなと思って、ミーティングやめたんですよ。
うん、
で、後から、なんか知り合いに聞いたら、うん、これっていいって意味だからね、とか。あれだって全部良かったんじゃん、みたいな。契約交渉。もうな、終わってんじゃん、あれ。なんであいつ何も言わねえんだろうと思って。こっちが勝手に譲歩してたみたいな。
そうだね。なんかだからインド人交渉に強いという一面があるのかな。
ずっとこうやってやってるから。
そうだよね。なんか。そのインド人の同級生たちはエスタブリッジだから彼らはしないんだけど、
うん、
彼らがでもそのインド人の真似って言ってやってた。
こうやって。
そう。こう。そう。あの首の動かし方難しいよね。 難しい。あ、しかもすごい素早くさ、
これね、こうやってやって、ね、で、すごい納得いくときは、う
ん、
こうやって。
あ、そうなんだ。こうやって。なんか、お笑いの人でなんかいる感じだね。
いろんな文化がある。
あ、そうだね。そういうとね、そのインドはね、ちょうどこの記事があってですね、インドの仮想通貨スタートアップス、スタートアップワンド X、単一トランザクションでイーサリアムベースのトークンバスケットの P2P 取引を可能に。
あ、
パッと見よう。
これね、
うん。わかる。
いや、わかんないんですけど、うん、どうですか ?ICO。
ICO はいまいちピンときてない。ま
だ。来てないでしょ、
うん。
チャレンジしました。
あ、マジで
今回、初めて、僕の知り合いの方が、社長やってる、クオインっていう会社。
お、
これまあ世界最大の仮想通貨取引所です。
ええ
ー。日本とシンガポール、ね。社長日本人。
ええー。
が ICO 今やってまして。キャッシュって。QASH って。買っちゃいました。
ええー。ICO ってさ、
はい。
あれじゃないなんか、あ、いまいち ICO はやっぱよくわかってない
でしょ。そうなんですよ。で、これね、今回のキャッシュ、そのクオインの ICO がちょっと違うのは、ICO でトークン発行するじゃないですか。うん、トークン発行して、イーサリウムで買えるんですけど、うん、これが ICO 終わった後に、もう上場するんですよ。
うん。
だ取引できるようになる。
うん。
仮想通貨取引所。
うん。ICO イコールその上場的な意味なのか。
違うんですよ。これは。
違う。
普通の通貨、あ、普通のトークンは、あれ基本的に売買できない。
あ、そうなんだ。
ですよね。
いや、いまいちよくわかってない。
流通がないんですか。
何、そのバリューみたいな、日本のバリューみたいなのって、ああいうの ICO っていうの？
あ、BALU。
うん。
あれでも取引できないです。で基本は会員権。
あ、お金での取引ができないって。
ああ。何かのメリットを得られるっていうのはあれだ
よ、うん。
だけど、このキャッシュは、
取引できる。
多分。いや、上場できたんですよ。ちゃんと、そのまま
行って、なるほどね。
はい。それは予定なんで、12月1日に上場予定ってなってるんです
よ。あ、そうそう。ちなみに言っていいんです
よ。あ、もう書いてある。
あ、そう、
ホワイトペーパーとも書いて
ある。うん。もうすぐ。
そう。で、今、ICO 中で調達してるんです。これできなければ、まあ、ホールドした状態になるんです。
それ、個人がそれを買った場合は、どうなの？単に、
売買。
単に、その、イーサリウムをいくら買いましたっていうだけ？
イーサリウムでキャッシュっていうのをトークンを買ってるんです。
あ、そうかそうか。
で、そのキャッシュを上場したら、キャッシュの、で、イーサリウムとかでの、取引ができるようになる。
キャッシュっていう名前の仮想通貨が、
上場すること
になる。上場することになる。
今はトークンセール。
なるほどね。ああ、なるほど。あれ、今って、そういう意味で言うと、イーサリアムとかは上場してるっていう位置づけになるの？
そうですね。あれ、クリプトカレンシーでも、売買が普通にできますから、ね、
うんうん。あ、そうなんだ。
はい。
そういうことなのか。
ビットコインとかも。
あ、そういうことなのね、ICO の定義って。リアルマネーで取引ができるようになることを。
取引ができることですね。リアルマネーもそうだし。
うん。
仮想通貨同士で。
ああ、そうなんだ。ああ、なるほどね。それ、そうね。いや、そこのうちの一人の同僚もすごい、ビットコインとイーサリアムそう買ってて、まあすごいでもないけど、やっぱ勉強のためにつって買ってて、花間さんはなぜ買わないかってすげえ言われ続けて。
もうちょっと、あ、でもまだ上がるかな。
いや、もう今8000でしょ、ビットコイン。で彼が俺に勧めてきた時に3000ちょっとぐらいで、もその時すでに相当バブルだよねって言って、変わらなかったけど今8000なんだよねみたいな、びっくりだね。
今、イーサリウムとシンガポールドルっていくらぐらいにな
る？イーサリウムは確かにあんま上がってないのに言ってたね。
ちょっと買ってみたらいい？
そうだよね。いや、うちはね、ちょっとそのね、家庭内倫理が通らなかったね。通そうと思った。
だって数万円とか別にいいでしょ。
多分ね。あと、めんどくさかったな、あの、口座開くの。
そこですよ。クオイン。
ほんと？いや、なんかさ。
一日でした。一日とか、一時間でした。
いや、どっかで一個やろうとしたら、なんか写真を撮って、ウェブカメラにあなたのパスポートとかを見せてくださいみたいな。
それ以外のところで。
あ、そうなの？それやったのはそれどこだったかな。 ちゃんとしたとこ、うん、ちゃんとしたところだったけど、それダメだったの。なんか認識しません。何回も言われてるの。うるせえ、つってんの。あと、なんだ。あと、俺、今、あれなんだよね、いや、日本の、今、418です、1人。日本のとこで開けなかったの。なんでかっていうと、僕、あれ、マイナンバー持ってないから。
ああ。
マイナンバー欲しいんだけど、もう、もはや。
俺も持ってない。
持ってない。なんか、めんどくさくない？
あれ、何、どうしたらいいの？
2 週間、日本に住まなきゃいけない。確か、最低。住民票移して、2週間ぐらい待って、住民票ゲットできた瞬間に、マイナンバーくださいっつって。
まあ、その時かかります
。そうね。200ドル。それはもうなんかよく愛し、そのなんか、そういうビットコイン系っていうか、そういう仮想通貨がもう増えすぎて、こうよくわかんなかったでしょうね。違いは何かっていうと、単に人気があるかないかだ。
そうなんですね。これは難しいなと思って、独自のトークンを発行して、どうなるのって流通。
ね。そうそうそう。そう、軍用割拠してってもいいけど、なんかそれは普通に、そう、普通に通貨増えていくだけだな、そう。なんか使いづらくなるだけじゃないんだよね。
そうなんです
。そう、この記事は、なんかちょっと、この辺がちゃんと分かったら面白そうなんだろうけど、これは分かんないのは、ああ、ブロックチェーンのプロトコルレベルでのイノベーションが生まれてない。ことに課題を持っていて、そこを変える、この状況を変えることを目標としている。って言っている。技術的な何かをすることで、その、この通貨の技術的な優位性というのはいまいちわからん。技術的な優位が何かしらあった場合に、何がメリットなのかいまいちわからん。マイニングのコスト、
文化
通貨。マイニングのコストがすごい下がりますって言った場合、単に、なんていうのそう、それでいいのかなよくわかんない。それはまあ、そうすると確かに人気が結局、増えて、あ、簡単に採掘できるわ、って言っていろんないっぱい人が入ってきて、市場が増えるってだけなのかな。だからその辺がいまいちわかんないんで。どうなのかな、まあ、プロセスを効率化できる。トランザクションが早くなるっていうことなのかな、うん、今逆にそんな遅いのかな雇うなよ。
ビットコインって、もうなんか、あれですよね。
掘り尽くしちゃう、
まあ、掘り、そうそうそう、制限が出てくるわけでしょ。うん
そうだね。遠くない将来で、ね。そうね。あとは、だから、通貨バスケットっていうのが、あれ、それ、そういうことなのかな。通貨バスケットを作ることがいいのか。
うん。
うん。なるほどね。暗号通貨向けの先物オプション、証券化などのインフラを作ろうとしているって言ってるのは。
ああ、そうするとまたね、
うん、
先物ができてくると、レバレッジできたりとか、なってきますよね。
うん、そうだね。
空売りとか。
うん、
レバレッジが大きくな
る。それを、そうか。それとあとはもう一つその通貨バスケットみたいなものを、そのなんかのイーサリウムなのか、ビットコインなのかね。で、作れば、まあ、使う人も便利になって、基盤、プラットフォームは、いっぱい、こう、さっぴくことができるっていう、夢を見るの。まあ、インドはその、リアルマネーを使えなくしようとしてるじゃないだから、そういう意味ではまあいいんだろうね。うん、前その、コルカタ行った時、去年末だったから、ちょうどそのモディさんの方針で、なんだっけ、500ルピー以上の、より小さいさっき大きいやつ忘れてたけど、全部使えなくなったって言って、困ってたけど、
はい、高額紙幣
だったね。うん。ブラックマネーは全部それで消すっていう、あれだったよね。あれも結局あれなんだよね。銀行にだから入れて、
その、下ろせばいい。
うん、下ろせばいいんだけどっていう話だけど、そもそも、庶民は銀行口座なんて持ってねえよみたいな話だし。
まあでも庶民は高額支援持ってないんじゃないですか。
あ、確かにね。
はい。
あ、それ、そういう意味では、あれなの、ね。でもそれなりに、まあまあ困ってたけどね、みんな。
あ、そうですか。
うん。
まあ、持ってたらね、紙くずになっちゃうけど、ね。
そうそうそう。だ結局政府が、特攻するんだよ。はっはっは、みたいなのを現状してる
んですよ、うん。仮想通貨どうなるか。まあ、しばらくは多分投資対象でしょうね。ま
あ、
ただの投資対象。
うん、
通貨っていうよりかは。金みたいな感じ。だと僕は思う。
はい、
でも、それがいずれも変わるでしょうね、
うん。
本当に通貨になるんだと思うんですよ。
なるほど。まあ、そうすると本当にちょっと SF っぽいことを言うと、こう国の単位みたいなのがより揺らぐのか
な。揺らぐですね。
うん、
国家、
うん、ね。関係ないっていう
ね。為替で結局コントロールしてるわけですかね。
うん。
為替と軍事力と。
ね。
そういうことです。 国家を形成、あ、国家についてのおすすめの本ってありますか？国家って何によって形成され、その、どういう定義、あ、そういう国家について調べたいなと思ったことがあるんですけど、いい本を、まあ、ちゃんと本気で調べないっていうのもあるんです
か？いやー、わからない。
国家って一番最初ギリシャ。違うか。そんなことないか。
もっと前じゃない？ホムラビとかそういう、もっとメソポタミアとかそういう、
そういう文明ですね。あ、でもそれで国家があったのか。
あったあった、きっとあった。
国家の定義が知りた
い。うん。
なんか僕、国家とは何か、国家の起源、国家、一番最初の国家みたいなものから、どうやって国家が衰退していくのかとか、っていうのを知りたいのと、その次は、株式会社。株式会社は東インド会社から始まってると思うんですけど、会社の成り立ちから、っていうのにつながっていきたいなと思ってますね。
そういう、ね、そういうのを教えてくれる大学みたいなのあったらいいよね。
いい。
俺それリアルに考えたことがあって、それやりたいなリストの一個にあったけど、それ大人の、特に大人の教養向けの大学みたいなの
を作って。教養やってますね。
あ、そうなんだ。
大人向けの。
あれ、あの、赤学？
赤学。
あ、でもあれは、まあ確かにあれは
す
ごい、緩い。なんかあれはあれで素晴らしいと思うんだけど、割とあれってなんか有名な人が来てお話をしますみたいなやつね。だまあそれはそれでもちろんその方がむしろいいのかもしれないんだけど、いわゆる体系だったものを知りたいわけですよ、
ね、そう。
だからそれってなんか、ちょっとその、もうちょっとかっちりしたクラス、プログラムみたいな。
やりたいですよね。
ね。
なんかないのかな、そういう本。あ、絶対ありますよね。
本は絶対ある。
違いなくありますよね。
本はね、いっぱいあると思う。本はあるけど、多分ね、面白くないと思うね、本の最初は。
まあね。
だからそういう意味で、本当リアルの、そのリベラルアーツ大学を作るは、本当にね、いいと思うんだけど、多分儲かんないと思うんだよね、その、
国家、プラトンとかちょっと。
ああ、
いいじ
ゃん。アギリサって言ってたよね。いや、なんだっけな。いや、そういうのを読みやすくしてるものは日本のコンテンツすごいいっぱいあって、なんだっけ。ギリシャの哲学者のいろんなエピソードをバキに、プラプラバキって漫画あるじ
ゃ
ない
。
あれになんかなぞらえて説明してる本があるって前聞いたね。読んでないけど。
何すかそれ。
だっけな。本は面白い
な。あ、国家はなぜ衰退するのか。なんかちょっと面白そうな本がありました。家族、私有財産、国家の起源、ルイス・ H ・モーガンの研究に関して。家族、フリードリヒ・エンゲルス。エンゲルス。エンゲルスってあのエンゲルス？
なんか出てきたね、どっかでね。
あれ、これも面白そう。宗教改革の物語、近代民族国家の起源。
うん、いや、絶対面白いと思うんだよ、ね、そういうの。そういうのを、
佐藤。
あ、佐藤もされた、あの人。官僚の、あの、外務省の人だね、もっと。あの人すごいよね。そういう、いや、うちの奥さんとかもそういうのすごい好きで、そういう体系だった知識、憧れるよね、みたいな。
うん。
でまあ、それ多分知ってる方が、多分長期的には役立つよね、そして、みたいな、ところもあるけど、じゃあ、それの受講やったら人来るのかっていうことある。それ人来るんだと、俺ちょっと本当そういうビジネスやってみたいっていうのがある。
面白そうですね。
うん。
僕は知りたいですけど、
うん、いや、ほんと、前もちょっと言ったけど、そのマクロ経済学とミクロ経済学とか、微人もやったことないけど、そういうの習うと、あ、意外とこんなこと知ってるといいな、みたいなことが、結構発見があったから、
うん、
そういう大人向けの大学みたいなのを作ったらいいと思うんだけどね。その、大人が学ぶべきだよね。
そう。
先生、さっきのこの史上最強の哲学入門という、これ、使うみたいな。バキの人が絵を描いて、あの岡田斗司夫さんが進めてる、
哲学はなんて、
哲学入門。
あ、Kindle とかでない。
あるんじゃない？何これ。いや、そうね。そういうので言うといっぱいあるよね。その知りたいこと。
ありますね。
あとビジネスの歴史、それこそその産業革命の時に何があったんだとかね。そういうのをちゃんといろんな角度から教えてくれるとか、そういうのも知りたい。
あ、結構、あ、岩波新聞の近代国家の起源みたいな。すっげえ古いよ。
うん、それ大学生の時に確かにそういうのを手に取ったかもしれないね。読んでないけど。いや、それだから、そういうので言うと俺が その買ったけどね、やっぱ読んでないんだよね。なんだっけ、ね、大衆の、大衆の観客っていう本を進む。まあなんか僕がよく聞いて。
進められた。
いや、あの、平川克美さんっていうなんか、アントレプレナーの人が進めてた本。ちょっと面白かったんだけど、最初のすぐでちょっとね、
挫折した。
うん。でもね、すごい面白かった。というのは、1900年ぐらい多分前なんだろうけど、1967年か、50年ぐらい前に結構もう今の状態を予見してるんだ
よ。すごい。どういう意味
ですか？なんていうの？要は、大衆エリートみたいなのが、なくなってきて、大衆みたいなところに、まあ、あの、メインが移ってしまっているみたいな話だった気がする。忘れちゃった。それすら忘れたな。最初のなんか数ページ読んですごい、おーって感動したんだけど、忘れちゃった。
昔の話ですか？
読んだの？いや、1、2年前。
大衆の反撃？
うん。
もうなんかね、もう一個ね、4本もいっぱいありました。
そうそう、いっぱいあるよね。そういうなんか、なんかまあ、テーマを決めてなんか勉強するは、すごくいいと思う。それを自力でやれる人はすごい優秀だと思うし、俺は割と自力でやるのは苦手だから、そういう学校とか行ったりするのがいいと思っちゃうんです。
そうですね。
うん。そういうニーズはね、あればいいんだけど、結構そういうニーズないと思うね。お金払ってまでやるって人が。
だから、あれじゃないですか。やるとしたら、
うん、
あの、これが大衆。オルテガ。
オルテガ。強そうでしょ。
あの、やるとしたら、人数少ないけど、やりたい人は本当にやりたいから、すごい単価を高くしてやるんだと思いますよ。
ああ、
うん。で、それって、あれだと思いますよ。あの、あれがやってるやつ、その、エグゼクティブ向けにやっている、あの、アルプスでやるやつ、授業。
いや、知らない。そのあるの。
はい。もう本当エグゼクティブだけが行くやつ。で、そこで哲学とかみんな勉強する。思いっきりで。
あるんです。面白いね。はい、
なんだっけな、すごい一回有名になって、
うん、
こう面白いな。
なんかあるんだ。なんかあとは、シンギュラリティ大学っていうのもなんか、あれもそんな系なのかな。シンギュラリティ大学ってなんかすごい、そういう選ばれた人しか来れませんみたいなやつあるじゃない。
ああ。
そういう系かな。そうね。しかもハイエンドに絞ったら需要があるのかもね。ハイエンドに絞って、なんか大学の先生とかを、連れてきて、なんか10人ぐらいで、1人月3万円ぐらい払って、はい、こうやってやったからいいのかね。
アスペン。
アスペン研究所でしょ。日本アスペン研究所？
あ、これ、まあ日本で喋るところ日本なんです。経営者が集まって哲学とかの議論をする。
こんなのあるんだ。知らなかったね。
結構、やっぱり有名な人たちみんな、結構の人たちが参加するみたいですね。それを哲学とかの論じながら国家がどうあるべきかとか、
うん、
社会がどうあるべきかっていうことを論じる。
写真に写っている人たちはなんか偉そうな、地位が高そうなオーラを出している。
うん、
あそうだね、なんかこういうのは面白いね。こういう、確かにね、そういう意識高い人たちを集めて、ビジネスをし、あの、教育をしますは面白いかもね。
うん。
それ大学、何が違うんって言われると、難しいけど。でも結局教える人だったら大学の先生とかになっちゃうんだよね。確かに結構喋ってるね。
結構いっちゃいました。
今1時間半ぐらい。そうね。まあ、ちょっとまたじゃあ、あれね、これ、いいか、またこれやね。
いいっすか、どうですか。
いや、このなんか、これ、すごい応援したいというか、俺これ、自分がやれたらどんなに良かっただろうと思っていたやつ。排泄予知デバイスね。
排泄予知を知ってるトリプルダブル。
ああ。リーフリーってなんか、日本のエンジニアみたいな人が、その、海外かどっか行った時に、こう、うんちを漏らして、その経験をバネに、ここにつけといて、まあ、尿漏れとか、それからうんちが出るぞっていうのを、超音波で測って、ピピピッと教えてくれるデバイスを作ったって言って、2年前ぐらいに。
何時間前とかってわかる？
思って10分前とかなんか。では、それは、でも俺は今、僕がちょうど今うちの子供がトイレトレーニングをしてて、もうこれがあったらどんなに素晴らしいだろうと思うし、実際あとは介護の現場でものすごいこれ
が、ああ、いいっすね。
なって。ちょうど今その IoT みたいになってきて、そのすごいちょうどいいデバイスだなと思って、
確かに。確かに。
で、その、なんていうの、ヘルスケア系だけども、確かにその命に関わる系のものでもないし、すごく面白いなと思ってね。で、すごいいいなと思って。ちょっと調べたことがあって、したら日本で結構やっぱ介護先進国だから、
うん、
他の取り組みの面白かったのは、これの布団版があって、布団にそういうセンサーがいっぱい敷き詰められてて、おじいちゃんあと15分後にトイレ出そうみたいなのが看護師さんの方がビビビってくるみたいな。
ああ、それすごいですね。
うん、そう、だからそういう、なんか日本はこれからやっぱり世界先進国なの、高齢化社会だから、すごくそれに特化した、そしてなんか IoT 技術とかを組み合わせたもの、うん、すごいいいな。
確かに。
なんか頑張るといいなと思った。こういうのなんかこれもやれねえかなって、ちょっと。まあなかなか難しいな。
難しいですけどね。ただ必要性はすごいあります
よね。
うん。
ね、うん、そう。僕らはこのバイオという、バックグラウンドを。
もうそれバックグラウンドって言っちゃいけないんじゃないですか、だってもう。
言っちゃいけない、ね。
だってもう、ね。
ちょっと知ってます
からね。もう知らないでしょ。
うん、知らない。決勝版と最近どう？
ファンなくなりましたからね。
そっちその、そっちの小さい世界だよ。世界
の。いや、要するに僕らがやってたことはもうやっぱなくて、
うん、
要は僕らは前ラテックスとか、リポソームに、うん、タンパク質を巻いてたわけじゃないですか。
うん、
でも今もう、その、EPS 細胞で化粧板を作れるんで。
あ、そうなんだ。
だからそもそも作れちゃうんですよ。人工的なアルブミンとかを作る必要はないんで。
懐かしい。アルブミンとか超懐かしい。
はい。
うん、
もうそのものができるんで。
はいはい。あ、そうなのね。
意味ないです。
マジで。あとね、そう、ちょうど最後にじゃあちょっとね、昨日すごいショックだったのは、ちゃんとこれ英語だからちゃんと読んでないんだけど、あのね、ステントって覚えてる？
はい。
ステント
意味。血管の。
そうそう。
はい。
ステント意味なかったみたいな研究結果が出ましたみたいなのが書いてあって。
マジで？
マジで？
脳動脈瘤斑がしたやつ
でしょ。脳動脈瘤斑が言ったやつ。マジかみたいな。これだっけな。ちょっとびっくりしちゃって。
え、ステントってでも、あれで、その、竜とか、
うん、
こう、の、流れをちゃんと作るんじゃないんですか、ちゃんと。
そうそう。まあ、うちの、僕らの、ラボのみんながやってたのは、あれはその、袋状になってしまうところに、ステントをぐるぐるぐる詰め込んで、そうすると、まあ、血栓になってポロッと取れる。だから、はい、多分それはいいんだけど、なんか血管のね、周りだから血管の内側に、こう、補強する中の管みたいな感じで補強するみたいなやつは、あんま意味ねえみたいな。研究結果が出ました、みたいな。
まあでも、それも信じていいのかどうかわかんないです、
ね。まあ、まだね、わかんないけどね。いや、今だ、どんどん動いてるな、と思って。それ久しぶりにステントって見るとちょっとびっくりした。ステント。入れても入れなくても同じだった。プラシーボバンダイっていう、つぶやきをしてる人がいて、マジか。
プラシ
ーボ。ちゃんと読んでないけど、この記事。本当だったらすごい、悲しいな。
今日、まあ、医療については、なかなか、
うん、
本当にの革命的な発明と詐欺は紙一重、
う
ん、その、まあ、それも悪気があるのかないのかっていうのもあると思うんですけど、
難しいですか、ね、あの若い女の人みたいに。
そういうことです。
はい、あれ、アメリカのね、
はい、
なんか任せてる。
そうだよね。
はい、どうなんでしょう。あってんですよ。自動でする機械とかの前。
ペット自動で捨てましたら意味ないから。
いやいや、そうなんだ。そうなんだ。
でも、ディスペーサーってある。自動で、
ね。ああ、ザザーって出てくるやつ。
あ、時間タイマー、タイマーって。
あとなんかそういうので、ね、ちょうど、これもなんかちょっと前にキックスターターかなんかで見たけど、ディスペンサーに、さらにそのウェブカメラと遠隔のテレビ機械がついてて、遊びながら、ザザー。 ワンちゃん元気かなってラジコンみたいにして、あ、来た来た来たって、え、そんな、
朝、みたいな。超いら
ねえ。こうね、いなくてもいい、楽しくない。
それはもういらない。
いや、わかりました。はい。
ちょっと、
はい、
また皆さんお会いしましょう。
誰も聞いてないけどね。
いずれね。